て今夜のお客様は山口大学大学教育センター教授でいらっしゃる小川勉先生です。こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生、大学教育センターってこう先生の肩書きの中にあるんですけど、この大学教育センターっていうのはどういったお仕事をなさるんですか？
実はですね、昔というか少しこう年配の方はよくご存じであります、はい、共通教育というのがありましてですね、教養部っていうのがあったんですよね、はい、でそこが実は、今から 5,6 年前ですかね、解体というかですね、はい、なくなってですね、でそれぞれのそこにいた先生方は各学部に行かれたんですけども、結局その共通教育を誰かがこう管理しなくちゃならないというかですね、マネジメントしなくちゃならないというので、はい、山口大学ではその大学教育センターというのがそういう役目を引き受けることになりまして、だからそういう主に1年生ないし2年生でやっている、その教養教育だけでないんですけども、はい、大学教育センター今の現在はですね、だけど実質的にはそこの教養教育とか共通教育のマネジメントと同時に、私は特に FD と言いまして、はい、要するに先生方の研修ですね、そういうものですね、で、そういうものとか、あるいは教育改善ですね、いろいろな仕組みとかそういうものをこう今大学後でちょっとまたもし機会でお話ししますけれども、大学もご存じという非常に厳しい状況に今ありますので、そういう点でいろいろ教育の改善をしなくちゃならないということで、そこの中心的というか旗振り役みたいのをやっているのが我々のセンターの仕事ですね。
なるほど、はい、それは大学内部だけではなくって、いわゆるその教育全体という話になるんでしょうか？
一義的には大学の内部ですけども、山口大学という中の教育の改善を、もちろん我々だけではできませんので、学部の先生とか大学院の先生方と一体になってですね、こういう方向に向かってやっていったらどうですかと。でそれについてはこういう事業の改善とかそういうの必要なので、研修来ませんかとかですね、研修やりましょうねという、そういう感じなんですよね、はい、
ではもう日々本当に先生今必要なことって言いますか、もう本当にそれぞれこういろいろなことを見ながら、でまたお勉強なさりながらそういった提案もなさらなければいけないっていう、そういうお仕事なんですね。
そうですね、今山口大学に限らずですね、日本全国の大学がですね、やはりそういう方向というかですね、要するに正直言って昔はこう大学生をこう入りますとですね、ほっぽらかすというのはおかしいんですけども、ある程度自由にクラブ活動とかやっていて、ある3年4年ないし6年くれば卒業するという、正直言ってそういう形だったかもしれませんけども、今はある面ではこうきちっと教育してですね、ある程度難しい言葉ですけど、その付加価値といいましょうかね、その4年間なし6年間でそれなりのこう力をつけさせて出していくというのがですね、非常にも求められて、社会からも求められてるし、親御さんからも求められてるし、本人もそう思っていて、そういう、手助けしてるっていう感じですよね。
わかりました。そんな小川先生に今夜はいろいろと話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、さあ今夜は山口大学大学教育センター教授の小川勉先生にお越しいただいておりますが、プロフィールをいただきましてですね、びっくりしました。高校の先生でいらっしゃったんですね。
はい、そうです、はい、
でしかも静岡県ですか？
はい、
先生静岡の生まれでいらっしゃる。
そうですね、
それで静岡のいわゆる県立高校の先生をなさっていて、でその後教育委員会の指導主事というふうに伺っております。なぜまた山口大学へいらしたんですか？
はい、教育員、実は学校の現場に25年ぐらいいましてですね、その後、教育行政といいましょうか、はい、そういう形で7年ほどですね、行ったんですけども、その後ですね、ちょっとまた現場に少し戻る機会があったんですけども、その時にやはり現場と教育行政をそういう経験をしましてですね、もう一度教育というかですね、そういうものをこう研究してみたいと、人間というのは40ぐらいになるとみんなそう思うんですけども、それで、その当時近くに静岡大学というのがありましてですね、そこの大学院で、私は その当時情報教育みたいな熱心にやってましたの で,、うん、でその当時はまあその情報技術者が少ないというふうに言われてまして、うん、はい、じゃ情報技術者の育成ってどうあるべきかっていうのを一つのテーマとしましてですね、うん、でまあ修士課程へマスターですね、そこへ行かさせてもらったんですけども、うん、まあ、2年間行ったんですけどね。でその後ですね、まあ、また同様かその2年間やってる間に、まあ、研究というかですね、うん、そういうのが面白いなと思いまして、まあ、その後さらに、まあ、実質的には結局博士課程に4年ほど行ったんですけれども、さらに研究を続けていて、で、それが終わった後でですね、まあ、また少し現場にいたんですけれども、まあ、縁あってですね、山口大学で先ほど言ったように、大学教育センターで特に教育の改革をする必要があると、でそういう、まあ、ある面で教育のプロというおかしいんですけど、そういうことに慣れている先生、教員が欲しいということでですね、まあ、公募かかっておりまして、まあ、そこで応募したらですね、まあ、どういうわけか来ないかというふうな話がありまして、うん、そういうきっかけでこちらの方へ赴任したという形になっております。
そうなんですね、はい、まあ、でも実際に現場って教員としてその生徒たちに対して、でその中でやはり教育の改革が必要であるとか、その現場で教える先生方を教育するのはどうしたらいいのか、その本当に実践を体験していらっしゃるので、より先生はやはり今の立場っていうのは、非常に先生にはぴったりのお仕事になりますよね。
まあ、そうですね、うん、やはり大学というのはちょっと高校と違うんですけども、教育と研究というのがありましてですね、で、まあ、正直言って高校までは、まあ、小中高は教育ですよね、当然ですね、まあ、そこがちょっとそこは違うんですけども、うん、だからやはり今先ほどちょっと申しましたけども、今大学で求められているのはその、はい、学生というか教育の質を上げるということが非常に重要視されてまして、まあ、これなかなか難しいんですけど、質っていうのは何なんだということをいろいろ議論あるんですけども、まあ、少なくとも先ほど言ったように学生たちに力をつけさせていく、そのためにはきちっとした教育を、まあ、先生方にやっていただくという、まあ、ことが非常に重要でして、まあ、そのためには教育方法なりですね、であるいは大学ご存じのとおり大規模事業というか多人数事業をやりますので、まあ、そういう中でどういうふうに個々の生徒の力を伸ばしていくのかとかですね、なかなかそういうのを専門的に研究されている先生方がなかなかいないので、まあ、そういうので、まあ、私が呼ばれたっていうかですね、はい、お呼びにかかったのかなと思ってるんですがね、はい、
今それこそその教員のもですね、ちゃんともう一度その免許を見直そうとか、それから山口大学でも今そういう先生方の研修なんかもなさっていますよね、
はい、
やっぱり今そういうことが必要なやはり時代になっていると先生はお感じになっていらっしゃるんですよね。
はい、もちろん私もここ言いましてですね、高校では研修制度というのが非常にありましてですね、組織的というか、ね、行われているんですけども、まあ、大学はどうしてもその研究を通じて教育の質を高めるという、まあ、今まではそういうスタンスだったんですけども、ただそれだけではですね、研究のその学問的なレベルといいますか高度のレベルで、まあ、その魅力で引っ張っていくというのがですね、今までの大学だったかもしれませんけども、まあ、正直言いまして今の学生さんにはなかなかそれだけではですね、難しい問題がありましてですね、まあ、ある面でそういうやり方っていうのをやはり大学先生に理解していただいて、まあ、そこのより先生方が研究されたことを学生にこう、まあ、フィードバックするというか、その方法ですよね、まあ、そこが非常に重要されていると思うんですよね。でそこをうまく伸ばしていければ、まあ、より良いその卒業時点でですね、それなりの力をつけた学生を送り出せる、まあ、山口大学から送り出せるという、まあ、そういう考えのもとに、研修会とかですね、講演会とか、あるいはもう最近はワークショップといいまして、実際的な研修ですね、ただお話を聞いてるだけじゃなくて、ここの場合にはどういうふうにやるかというケースバイケースで、
はい、
その対応の方法みたいなものを研修もやるようにしておりますがね、はい、
なるほど。さ、今夜は山口大学大学教育センター教授小川勉先生にお話を伺っておりますが、先生ご専門が高等教育論、比較教育論、情報教育論というふうに伺っております。この中で比較教育論っていうのが私は本当に不勉強でよくわからないんですけども、どういったことなんですか。
はい、 比較教育というのはですね、教育改革というのは現在非常に日本だけじゃなくて、特にこのアジア地域非常に盛んに行われているんですけれども、要するに例えば日本の教育の改革を進めるときにですね、どうしても海外のですね教育の割にうまくスムーズにいっているところを研究しましてですね、それを日本とかあるいは日本のいろんなさまざまな教育制度にフィードバックするというそういう学問ですよね。でよくご存じのとおり、そのイギリスとかですね、から有名なフィンランドとかですね、そういうフィンランド教育とかですね、そういうものをベースにして研究していると同時に、私の場合は特にアジア地域ですね、今非常に急速に伸びています中国であるとか、それからシンガポールですね、この地域ですと、それから韓国、お隣の国ですね、そういうものがどういう教育改革、学校改革を行っているかというものを今ずっと研究しておりまして、それを私も実はセンターにおりますけれども、いろいろ授業を持っておりましてですね、教育学部とか共通教育で持ってまして、学生たちに、これから教員になる子どもたちにですね、学生さんたちに、世界の教育改革というものはこういう動きになってるんだということをこう理解してもらって、何か自分が教員になった時にですね、そういう時にこう新しいことをやる時に、そこの考え方とかですね、そういうものをこう身につけていただきたいというのでやっていましてですね、そういうのが比較教育なんですよね。はい、
いや今お話を伺うまではなんか教育とその世界 の, その教育論とかっていうもののその比較っていうことが全く私にはなかったんですけど、そういったことも必要なんですね。だから先生方も皆さんやはりそういったこともちゃんと踏まえた上で実際の教育をなさらなければやっぱいけないんですね。
ですから今いろんな東京都なんかもやっておりますけど、さまざまな教育改革を行っていますけれども、実はあれをよく分析してみますとですね、やはり先ほど言ったフィンランドであるとかですね、イギリス、昔30年前ぐらいにサッチャーとかですね、その後最近ブレアという国の首相がいましたけども、彼らがやった教育改革がありましてですね、やはりその影響っていうのはかなり強く影響を受けていまして、もちろん日本だけじゃなくてアジアのさまざまな国の教育制度に影響を与えてましてですね、そういう大きな流れをやっぱり理解しておかないとですね、なんでこの改革をやってるのかとかですね、そういうのがよくわからないわけですよね。だからそういうのをぜひ、私も研究してますし、それの研究成果を、学生さんたちとか実は一般市民の方にもですね、公開講座もちょっとやっておりまして、年配の方っていう形式なんですけども、そういうある程度社会人の方に対してもですね、そういうのをこう、勉強してもらって、例えば教育委員会の方もいますので、そういう公開講座にはですね、そういう行政教育行政に生かしていただくという意図でやってるんですがね。
なるほどね。これから例えば先生になりたいと思っている高校生もしくは中学生、どういう大学に行ってどういう勉強したらいいのかって悩んでらっしゃるかと思うんですけれども、そういう学生たちにもぜひそういった比較教育論であったりそういった部分もしっかり踏まえた上で学校選びをしてもらいたいですよね。
そうですね、だからそういう教育に関する教養っていうんですかね、そこをやっぱりベースになって先生になってもらえればと思うんですよね。だから例えば理科とかその数学の教え方っていうのも非常に大事なんですけれども、それと同時にやっぱそういうどういうふうに教育が動いていくのか、あるいは動いていてどういうふうにこれから動こうとしてるのかですね、そういう目というものをというかですね、そういう考え方というかそういうものをこう身につけていただきたいなという思っているんですよね。
もう本当ぜひ山口大学へじゃあもう足を運んでもらって実際にやりたい先生になるためにどういう授業を行われているのかとかどういうやり方を山口大学はやっているのかということを学んでいただくためにもですね、先生実はオープンキャンパスがあるんですね。まもなくですよね、こういったところにもやはり足を運んでいただくと先生そういったこう例えばチャンスに恵まれたりということもあるでしょうね。
そうですね、山口大学は7学部ですね、それから研究科も非常にいっぱいありますので、そこでは非常にさまざまな研究とかですね教育がされていますので、ぜひですねこの機会に まあ、大学という、まあ、山口大学に限らずですね、大学というものはどういう研究とかですね、先生方とか学生さんがどういう教育を受けているのかを、こういう時こそですね、親御さんも含めてですけれども、うん、参加していただければですね、ありがたいなとは思っています。
そうですね、はい、8月6日からですね、
はい、
最初が
8月6日にですね、まず小口地区、上野のですね、小口地区、まあ、医学部ですね、
医学部ですね、はい、
医学部には医学科と保健学科がありますので、まあ、そこをまず 1日あります、
はいはい、そして8月7日が、はい、7日が、
まあ、土曜日でになりますけれども、この日に吉田地区ですね、
山口市
の、はい、まあ、メインになりますけれども、ここでやはり1日かけてですね、これ、まあ、昨年も非常に大勢の方来ていただきましたけれども、今年もぜひ暑い中ですけども来ていただきたいなとは思ってるんですよね、はい、
で8月8日が時和キャンパスということで、はい、工学部、
そうですね、工学部ですね、はいはい、で工学部は非常にこう規模がなんか詳しくはちょっとすみません、恐縮なんですけども、知らないんですけども、うん、まあ、西日本地区でかなり大きな工学部ですので、山口大学はさまざまな、先ほど言いました、研究が行われてますので、はい、多分そこら辺で研究室ある程度開放していただいて、どんな研究してるのかですね、まあ、日本のある面では最先端の研究を見ることができるんじゃないかと思いますので、はい、まあ、ぜひ参加していただければと思いますが、ね、特に工学系の興味のある方はですね、
はい、ぜひ来ていただきたいと思います。詳しいことは山口大学のホームページにも出てますのでね、ぜひそちらの方もご覧いただけたらいいですね。先生もいらっしゃるんですか？
はい、そうですね、はい、はい、
もしかしたら見つけることができるかもしれないということですよね、はい、そうですね、はい、山口大学大学教育センター教授小川勉先生にいろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、やはり先生についても少しお話を伺わなければならないんじゃないかなと思うわけですけれどもね、先生、趣味って何かあるんですか？
私の趣味はですね、ちょっと意外かもしれませんけど、ラグビー観戦っていうのが非常に、
ラグビーをご覧になることが好き、
あ、
それは何かやってらっしゃる、
自分ではやってませんけども、もっぱら見る方ですけども、はい、
やらないでその見るのが好きになったって何か理由があるんですか？
はい、たまたまですね、NHK の放送でですね、はい、早慶戦ですかね、はい、中継されてまして、それをテレビで見ましてですね、なかなか面白いなと思いまして、でそれで次の年でしたっけね、秩父の宮、東京のですね、神宮にありますけども、はい、あそこに直接見行ってですね、やはりまあ、テレビで見るよりは非常に現場の迫力というかですね、まあ、そういうものを見ましてですね、まあ、そこでかなりこう虜になったというかですね、でそれ以来、まあ、ずっと大学ラグビーっていうのは非常に好きで、うん、いろいろ見てたんですけども、最近は実業団とかですね、こちらの方でやってますけども、高校生のラグビーとかですね、要するにラグビー全般がだいぶ好きになってきましてですね、まあ、たまたま何か機会で東京行く機会であると、うん、秩父の宮に足を運んで、まあ、大学ラグビーと言わず、いろいろ実業団ですね、はい、のラグビーというものを見ているという段階ですね。
そうなんですね、はい、ということはもうだいぶこうルールなんかも先生覚えられて、
まあそうですね、それなかなか難しいですけどね、ただやっぱり長年見てますので、はい、何となく分かりますよね、はい、
そうですか。じゃあスポーツ観戦の中でもラグビー、先生静岡生まれでいらして、先生もなさっていたのが静岡県なので、サッカーっていうのはいかがなんですか？
はい、静岡、私ここへ来る前、うん、4年前にこちら来たんですけど、それまでずっと静岡にいましたので、やはり静岡っていうのは皆さんご存じのとおり、非常にサッカー熱が高いところでしてですね、J リーグ2つありましてですね、はい、ジュビロと、それから清水エスパルスにありますので、まあ、そういう点では非常に熱心なところですので、もう小さい頃から、地域にもよりますけれども、清水とかですね、藤枝では少年サッカーっていうのがずっと行われてましてですね、もうほとんど年齢の子、男の子、女の子もそこに入るという感じですね、その地域はですね。ですから非常に熱心で、まあ、今回ワールドカップがありましたけども、何人かやはりそういう出てますのでね。
あ、そうですね、じゃあやはりちょっと違った目で先生もスポーツ観戦って、サッカーの観戦はなさったわけですね。
そうですね、私がいた高校、直接教えたことないんですけど、川口君というキーパー、
はい、
彼なんかは清水商業っていうところでしたので、 ちょっと入れ替わりでしたけども、よく知ってますので、新聞将軍はご存じという J リーガーというかですね、うんうん、何も出しているところですね、あと藤枝では長谷部
あ
はい、キャプテンですかね。
キャプテンですね。
彼も藤枝東ではないんですよね。
なるほど。じゃあそういった意味では本当に馴染みのあるスポーツなので、これはまた格別ですね。スポーツの観戦だけですか、先生？
あとですね、まあ、これ仕事となんていうんですかね、趣味を兼ねてるんですけども、海外の旅行というかですね、そこが非常にで、特にかつてはヨーロッパとか見てたんですけども、最近は、アジアの方が多いですね。
じゃあタウンウォッチをなさるということなんですね。
そうですね。特にそういう、まあ、私の研究、先ほど比較教育ですね、学校も研究いたしますけれども、まあ、その間には
町も
見るっていうですね。
なるほど。例えばとても幅広く先生スポーツがお好きであったり、そういうふうに町を比較してご覧になったり、やはりそういう教育の分野においても幅広いことっていうのは必要なので、先生ずいぶんいろいろなことを経験なさっているようですね。
まあそうですね、はい、
さあもうそろそろ時間が来たようです。先生お名残しいんですけれども、最後に先生のリクエストを一曲おかけしてお別れしたいと思いますが、はい、今夜は何を？
ですね、まあ、私の学生時代の思い出というわけじゃないんですけど、はい、非常にその頃流行っていたというかですね、で小倉圭の6月の雨をお願いしたいと思うんですが、
はい、じゃあその曲を聴きながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。
どうもよろしく、ありがとうございました。